命の喜ぶ方へ、棚添えて。こっからパーマカルチャー。皆さんこんばんは。今週も始まりました、こっからパーマカルチャー、番組パーソナリティのまやです。今夜のこの時間は前回に引き続きですね、私たちの養生スピリットを呼び覚ますべく活動されているヒーリングアーティストの方角美智子さんことリア・ウシュマさんをゲストにお届けしてまいります。44歳の時に乳がんクラス4の疑いで全摘手術を申し渡されるも、心機一転、自然治癒力、生命力を高めることにより病を克服されたウシュマさん。本日は治ったさんに至る途上での神秘体験や、治ったさんに表彰されてから以降、現在に至るまでの18年の道のりについて、その貴重な体験をシェアしてくれます。彼女のお話の端々から、治る人の意識の持ち方や物事の捉えようというのがあるような気がしました。そして心から望めば、誰でもいつからでも生きる方へ意識をスイッチオンできるんだっていうことも感じましたよ。そのエッセンスを受け取って、あなたの人生にもぜひ生かしてもらえたら幸いです。というわけで、これからの30分間、ぜひ最後までお付き合いください。こっからパーマカルチャーは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局本局スタジオからお届けします。はい、本日はかっこよく軽快なこのリズムの BGM で始まりましたゲストトークライブのコーナー。先週に引き続きご登場いただきますのは、方角美智子さんことリア・ウシュマさんです。こんばんは。
こんばんは。
はい今バックで流しさせてもらってるこの BGM は、リア・ウシュマ&アースパラダイスの CD ありがとうからクワテという曲ですよね。
はい、
ね、うん、かっこいい、かっこいい曲ですね
この今回夢の種で、うん、このありがとうの CD をこう全曲紹介してくださっていて、本当にあの感謝でいっぱいなんですけど、
はい、こちら
この CD はあの 3.11 の後にあの被災地復興支援として作ったオリジナルソングの CD なんですね。はい、あの脱原発を唱えているあの城南信用金庫でありがとう基金ネットワークっていうのを作って、
はい、
現在までに被災地に140万以上あの寄付しているんですけども。
お、素晴らしい
、はい、
すごい、
あの福島を忘れない、うん、第二の福島を作らないっていうのが、まあ、コンセプトで、
うん、
ありがとうっていう美しい言霊で感謝の心を伝え合うってことをライフワークだと思っているところです。
あ、はい、素晴らしいですね、はい、この CD をあのまた購入することで応援、福島の応援にもなるっていう、そういうあれですよね。
あ、そうですね、うん、はい、
うんうん、
本当にこの CD を世に送り出すことができたのは、うん、私の人生の宝物であり、うん、誇りって言えるものなんですけど、
うんうん、
あの本当にCD を作るのに協力してくれたミュージシャンの方々 の、
うん、
あの継承はちょっと略させていただきますけれども、
うん
う
ん、
ゲストミュージシャンとして参加してくれたチャンプルーズのキーボーディスト 石岡豊、ドラマーの高橋俊勝、
うん、
またピアノの天野蘭、ギターバフアット、ベースプラディープ、ボーカルビブーティー、ガルバ大塚茂雄、各市に 心からの感謝とリスペクトを送ります。
ああ、素晴らしい CD ですね。みんなの思いと祈りがすごく詰まった CD ですね。なんか
ね、
前回私ちょっとお話ししたんですけど、病院歯が痛くて病院に行った時にこの音楽を聴いたらね、なんか痛みがふわっと軽くなる感じがして、すっごくこうみんなの祈りが乗ってる分癒し効果があるっていう体感がありましたよ、これ。
ありがとうございます。そういう使い方もあるんだな
と新しい情報としてまたね、あの CD 紹介するときに付けさせてもらえたら、はい、いいなって思います。はい、というわけでね、はい、あの大島さん、今週に2回目のご出演なんですけれど、まあ、前回はあの大島がね、あの癌になって、それがこう癒えていく、治していく、治っていく過程のお話をしてもらったんですけども、まあ、ちょっと時間が足りなくなって、すごく面白いエピソードたくさんお持ちなんですが、その中で、治っていく過程で、神秘体験があったっていうふうにね、聞きました。そのあたり、ちょっと今週。
怪しい体験です。
え
怪しい神秘体験。
怪しい話好きですよ。きっと皆さんも好きですよね。どんな感じでしたか、その。治ったさんに至るまでにあった神秘体験っていうのは。
そうですね、瓜生先生に会って、うん、本当に外学とかそういう総力戦で一生懸命頑張ってたんですけど、うん、ちょうど半年後ぐらいにがんが子宮に転移したって言われちゃって、
うん
うん、それもちょっといろんな先生に言われたので、うん、これはもうダメだなって死を覚悟したんですけど、ちょうどその頃に癒しの仕事でパートナーがね、沖縄に来て、うん、でちょっと変わった治療をする鍼灸院を紹介してくれて、
うん、
すぐに沖縄に飛んだんですね、
うん、
そこでがん患者学研究所の川竹さんとか、
うん、
当時ありがとうおじさんって呼ばれてた小林正観さんのセミナーをやったりとかしてて、すごく面白い直し方を
面白い直し方
ところだったんですけど、うん、でだんだん良くなってきてたんですけど、
うん、
その頃に沖縄でカミンチュって呼ばれているね、うん、シャーマンみたいな人たちと出会って、うんうん、で天の岩戸って呼ばれているそのガマっていうホラー穴があるんですよ、うん、鍾乳ホラー穴に入れてもらって、
うん、
そこの中でなんかこうお母さんのこう子宮の中でね、安心してるこう赤ちゃんみたいになんかすごい涙が溢れてきて、
うん、
それで1時間ぐらい大泣きしていくうちに、
うん、
なんで自分ががんになることを選んで生まれてきたのかが分かっちゃったんですよ。
へー、なんでですか、
うん、なんかうん、生まれる前にこう決めてきた青写真みたいなのを思い出したっていう感じで、
うんうんうん、
なんかそうです、うん、私は医者と看護婦の娘として生まれたんですけど、
うん
うん、すごく子供の頃から病弱で、
うん、
ですごいファザコンで父が結構、うん
大好き、
うん、20代の初めに亡くなって、
うん、
後にすごい極度のうつ病になって、うん、家から一歩出れなくなったり、
うん、
今でいう引きこもりの走りとかもやってね、
うんうんうん、
から脱するためにインドに、まあ、自分探しの旅に出ている。それで、
うん、
この間ご紹介したおしょうこみゅんでね、
うん、
瞑想セラピーとかたくさん受けて、
うん、
心の傷トラウマって呼ばれてるものを癒してでストレスを解放するようなヒーリングを仕事をしてとしてやってたんですよ、
うんうん、
なのにストレスを溜め込んで癌になってしまったと。
うん、
うん、でも、うん、その瞑想とかヒーリングをやってきたおかげで、
うん、
自分で作ったんだから自分で治せるっていうことにね、
うん、
気づけた。
あ、
うんうん
ね、宣告を受けたその日にもう気づけて反転意識反転させたという強者ですもん ね、
そうですね、
うん、
だから心と体と魂ってつながってて一つだから、
うん、
意識が変わったら体も変わるっていうことがすぐに気づけて、
うん
うん、
素晴らしい。
それで私は、うん、あの自分で治す生き証人になってね、
うん、
で同じような病気に苦しんでる人たちを助けて、
うんうん、
希望になるためにあの病気になることも決めてきたんだって、
うん、
病気になることも決めてきたし、多くの人を、うん、あの自分で治して多くの人を助けるんだってことも決めてきたんだって、なんかすごい、それが分かった時になんか感謝の涙が止まらなくなったんですよ。
へ、うんうんうん、
さらに面白いのが、
うん、
その沖縄の過眠中さんたち10人ぐらいで一緒にね、
うん、
そのガマって言われてる聖地って言われてる場所に行ってはみんなでお祈りをしていくんですよ、
うん、
であるこう大きな洞穴の中で、
うん、
その、うん、カミンチさんたちみんながね、
うん、
自分は生きたがってるか死にたがってるかっていうのをこう大真面目にこう瞑想して祈りして、
地球が生きたがってるか、
そう、その意味がね、もう今大変な状態にあるじゃないですか、
うんうん、そうです、
ね、その時、うん、地球は生きることを選ぶか死ぬことを選ぶかっていう、なんかみんなでそのあの、
うん
うん、瞑想してね、
どっちだみたいな
感じ取って、
うん
うん、その大きなガマの中に、うん、なんかこの岩があるんですよ、なんかスイッチみたいなね岩があるんですけど、
岩倉みたいな巨石な、
うんうん、地球は生きることを選んだとか言って、
へ
そのみんなでねスイッチオンとか言ってその時になんかポーンってなんだろう、自分の細胞も同時になんか、
うんうん、スイッチオン、
生きるスイッチがオンになったって感じだった。
へー、
いやもう自分も地球の細胞の一つじゃないですか。
うん、そうですよね。うん、
ね、だからがん細胞もね、
うん、
自分の中の細胞の一つだし、
うん、
自分がやっぱ地球の細胞の一つだから、
うん、
私があの幸せに生きるんだって決めたらね、
うん、
そうしたらそれが地球全体に広がっていくんだみたいな。
うんうんうん、
こういうことがなんかこうアースパラダイスの始まりにもなったわけです。
あ、ねえ、地上天国、地球天国みたいな、すごいですね。そこから始まってるんだ。
はい、
いやー、ありがとう、そこのガマに入ってくれてって感じ。ねえ、ウシバがそこでそのことにそれを受け取ってくれたからねえ、なんかまた元気になる泉源泉みたいな働きとしてなんか今元気に生きて存在してくれてるのかなって感じがする。
うん、次の回し方ですけど。
へえ、面白い、面白いというかすごいねレアな貴重な体験ですよね。そうですね、うん、そっか、なんか物事のやっぱ見方とか受け取り方とか、それが本当にやってきて自分事だっていう風に引きつけてなんか受け取っている、そのウシュマの姿勢ありよ、
はい、
うん、っていうのにものすごくこう勇気づけられるっていうか力づけられるなって、うん、感じました、うん、
はい、ありがとうございます、
ございます。そうですか、うん、じゃあそういう体験があっても本当に生きることを選んだっていう地球とともに、うん、そこからぐんぐんこう回復して治ったさんに、
まあね、うん、でもね、うん、やっぱりアップダウンってあるんですよ、
うんうんうんうん、あ、まあね、いい時ばっかりじゃないかもしれないですね。うんうん、
そうね、
そっかそっか、まあ、一旦はこう治ったさんで表彰されるっていうか、そういうとこまで行かれ
たんですね。そうですね、うんうんうん、7年目ぐらいに、
うん、
7年目ぐらいに表彰されるんですけど、その前にちょうどがんになって5年目ぐらいの頃かな、
うん、
やっぱり油断が出てくるんですよ、
うん、
でちょっとぐらい無理しても大丈夫みたいになって、でだんだん食べ物も甘いものもちょっと緩んで食べちゃうぞみたいになってそのくらいの頃に、うん、ちょっと対抗式マッサージの仕事なんかも始めちゃって、
うん
う
ん、
もう家から1時間半もかけて通ってね、
あ、無理をして
夜中の1時過ぎだったりなんかして、
うん、
またストレスで 悪くなっちゃった時があって、電気からも怒られて、もう時にずっとその癌になって1年目にその呼吸法、ロータスダイナミック呼吸法のね、前の、形のものをやってたんですけど、すごく息をこう何分も止めたりするような、結構激しい浄化の呼吸法だったんで、結構苦しくて、それをまあでも週に 4,5 回やることで体調をキープしてたんですけど、こう仕事が忙しくなったりするとやったりやらなかったりなってたんですよ。でもうこれはまずいと思って100日呼吸をやろうって決めて、それで毎日100日間こう呼吸法をやり続け、その時はもう仕事も辞めて、ちょっと海外ともこう接触なしないようにして、100日目ぐらいでなんかこう内側から生命力が蘇ってくる感じがあって、でなんか200日続けたんですよ。
すごい。いやもうなんか精神力がやっぱすごいっすね。
天と地がつながったような、ボーンってこう生命エネルギーの柱が立ったような感じで、それまでやっぱり本当には自分で治せるって信じれてなかったところがちょっとあったんだけど、本当に治せるんだってこう、それで自分の生命力を信じれるようになったの、は、この呼吸法のおかげで、
ロータスダイナミック、ロータスダイナミック呼吸法っていう呼吸法。
そうですそうです。
なるほど。じゃあ治ったさんになった後もそれでこう、まあ、養生とかメンテナンスを続けてきたみたいな。
そうですね、今でもずっと続けてて、まあ、この創始者の天野さんが、天野蘭が7年前ぐらいに身延山に山ごもりして、ちょっと激しすぎる呼吸法から万人ができるようなね、優しいロータスダイナミック呼吸法っていうのに生まれ変わらせて、瞑想として丹田を練って腹を鍛えるようなね、呼吸法に変えてくれたんで、これも今私も海学講座もですけど、呼吸法も、オンラインでも教えてますし、興味がある方はアースパラダイスのホームページをぜひチェックしてみてください。
はい、ウシュマのこう提供しているそのワークショップだったり、施術の中にそのメニューがあるっていうことですかね。
そうですね、
ロータスダイナミック呼吸法とか、その気を練る、
海学とか、
海学、
養生スピリット、世界に応用という
大事ですよね。もう本当に今の時代生きていくのに、もう一人一人がそういうものを持ってることがどんだけ大事になってきてますよね。本当に。
もう本当に万人に勧めたいです。でない方にも未病を防ぐっていう考えがね、あります。もう本当に、自分の命をこう自分で養うという。みんなにやってほしいななんて
本当ですよね。なんか知る機会とかがね、どんどんこれからなんか増えていってほしいなって思いますね。こういう形でねラジオ聞いてもらったりとかね、実際に本当にこのアースパラダイスのホームページとか見てチェックして、これは自分やってみたいなと思うことはね、本当にやってみてほしいですよね、なんか助かる命は本当に助かって元気になって、また他の人たちもねそういういい影響を分かち合っていく存在になってほしいですもんね。はい、というわけでいろんなねこの治療というか治ったさんに至る道、そして治ったさんになってからもいろいろアップダウンがね、18年治ったさんを保つっていうこと、その間にいろいろあった、それをまあ呼吸法だったりその開学だったりね、そういう日々の、そういうことを続けながら養生を、やってきてやってきたんですね。なんか一つウシュマがこれ言いたいって言ってくれてたこと聞いてもいいですか？ズバリ直太さんになれたのは何だと思いますかって。
そうですね、
はい、
まあ、だから改革とか、うん、ロータスダイナミック、呼吸法、健康法、瞑想、祈りなど、
うん、
もちろんそのおかげなんですが、まあ、はい、一番大きかったのはズバリうちの家系というか、
うん、
まあ、変人家系というか
変人
私も変人だったのは、父と母が偉大なる変人だったのかな。
うん、ねえ、変人って、なんか、一般の人には想像ができないような感じなのかなとか思っちゃいますけど。
そうですね。
変人の中身は。
なんか、若い頃から、お嫁さんになりたいとかじゃなくて、ぶどう者になりたいとか言ってたんですよ。
うしまが。
ぶどう者って探求者だから、ね、サニア神っていうか、
そうです、
ね。それは探求者でしょ？
うんうんうんうん。
うん、これは父の影響なんですけど、
うん、
父は、まあ、方角正道って言って、
うん、
岡山の禅寺の生まれで、
うん、
医者になって、岡大のインターン生の時に、
うん、
森永ヒソミルクの、第一発見者になるんですよ。
うん、
うん、昭和の大事件だったんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
うん、森永のミルクにヒソが入ってたっていうのを、うんうん、まあ、発見というか気づいて、
うん、
でも、ね、大企業に立てつくような、
うん、
になるので、
うんうん、大変な、ね、ことですよね、そういうことを、ね、
うん、でも、うん、結局手柄はこう上司に人質に縛られて、
うん、
で父は山口県岩国市の国病に転院して、
うん、
で住処を開業して、
うん、
でも60年ぐらい前から漢方薬を処方したり、
うん、
農薬剤で子供たちを育ててくれてたような人で、
うん
うん、やっぱりすごい反骨精神旺盛な家系だったし、
うん、
母もね、看護師だったのに、うん、能天気な人で、
うん、
私はまあ、がんじゃないとか言うしね。
ウシマががんって信じないみたいな、うん、がんじゃないって信じる。
自然療法で治すことをやっぱり応援してくれたっていうのはすごい大きかった。
大きいですよね。家族がそれを応援してくれるっていうのはね。
まあ今もう2代目である、父母の、
うん、
上を行く変人であるの兄ね、
うんうん、
あっていて、
うん、
漢方が、ビタミン C の点滴とか、
うん、
毎日のように今もしてくれていて、
うん、
やっぱり西洋医学も東洋医学もこう知り尽くして、
うん、
でしかもその免疫を壊さない、
うん
うん、治し方をこう、うん、応援してくれたり施してくれるこの家系に生まれたっていうのは、
うん、
やっぱり、うん、おかげだなと
天命というかね、やっぱりそれだけのミッションが、ね、伝えていくことが、うん、あるんですよね。自覚してされているのが素晴らしいなと思います。はい、はい、まあ、またね、なんかお話が盛り上がっていく時間がどんどんと押し迫ってきてますけれど、はい、どうしましょうね。このままイベント告知いっちゃいますか。
いいですよ、
はい、大丈夫ですか。はい、じゃあ、本日ご案内する牛間さんの主催イベントはこちらになります。8月に開催されます、アイスパラダイス寺子屋講座というのね、こちらはアースパラダイス、先ほど沖縄のね、ホラーなみたいなところで降りてきたっていう、なんかその時に名前が降りてきたとかいうのをね、言っていらっしゃいましたが、アスパラダイスが主催する寺子屋講座で魅力的な講師陣を迎えて、開催される面白くてためになる講座だそうです。この8月21日にね、開催される分は、方角美智子さん、これ牛間さんですね、によるロータスダイナミック呼吸法紹介クラス、これさっきお話に出てた本当に直田さんになる道をすごい支えて、ね、支えた呼吸法ですよね、うん、と丹田を練るエクササイズを交えた瞑想会、スペシャルゲストを交えて開催する予定ですと伺ってます。はい、こちらロータスダイナミック呼吸法紹介クラス&丹田練気瞑想会、8月21日土曜日16時から18時で、参加費は3,000円。こちらの詳細につきましては、またアースパラダイスっていうカタカナで、ね、 あのキーワード検索をかけていただいて、でアースパラダイスのホームページの方に行って、あの詳細ぜひご覧くださいっていうことですね。
はい、
はい、こんな感じでしょうかね。なんかあっという間にね、なんか時間過ぎて、なんかいっぱいいっぱいこう深い体験をされて、もう命体張っていろんなことをなんかやってきた、すごいやっぱり芯の太い人だなーって、ミッションを自覚して、本当になんか命がけでいろんなことに体当たりでねえしてる、いやされてる人だなって、もうなんか出会って本当まだ2ヶ月3ヶ月ぐらいなんですけど、めちゃくちゃなんか尊敬できる大好きな人になってきています。
いえいえ、ねえ、まやちゃんも音楽やってるっていう話なんで、うんうん、西日本でもねバンド作りたいねなんて話してるんですよね。
そうですね、そういう話も出てますね。そちらもなんか一緒にやって
養生スピリット世界に伝えましょう。
ぜひぜひお願いしますはい、ということで最後にね、一つ、はい、あの暮らしのヒント、命が喜ぶ暮らしのヒントっていうのをね、ウシュマの方から一つお願いできますか。もうちょっと手短に一言で。
はい、手短に、はい、今日はじゃあ幸せ瞑想っていうのをご紹介します。
はい、
あの変人の母が私ほど幸せなものはおらんっていうのが口癖だったんですけど、
はい、
これやると夜寝る前にね、
うん、
私は宇宙一の幸せ者とつぶやいてふふって笑うだけで、
いいですね、
幸せな気持ちで寝れるし、うんうん、落ち込んだ時、へこんだ時にもね、
うん、
なんか理由なく幸せな気持ちになれるんですよ。
あ、すごい。なんか最強の瞑想法って感じですね。自己肯定感、ね、生命力、注意力、爆上がりしそうな感じですよね。寝る前に、はい、私は宇宙一の幸せ者って支えて、うふって笑って寝る。
そう。
これ簡単に実践できそうですよね。皆さんも一緒にこれやってみましょうね。はい。はい、というわけで、2週連続、はい、ウシュマ、ありがとうございました。
ね。ありがとうございました。
本当に楽しいトークを、もっともっとね、続きをまたなんか来てお話ししてもらいたいなって思います。
はい。
ね。
また呼んでください。
はい。ぜひ、これからのご活躍も応援しています。
ありがとうございます。
はい、宇宙一の幸せ者になるヒントを教えてくれた子、ウシュマの歌でね、最後今日はお別れしたいと思います。こちらはディアウシュマ&アースパラダイスで幸せの歌です。聞いてください。
幸せはどこにある、あなたのハートの真ん中に。幸せは誰といる、あなたがあなたといるときに。幸せはいつもある、探し求めてないときに。思い出してごらん、あなたたちはやってきたんだよ。嬉しい時も楽しい時も、寂しい時も悲しい時も、私は私のままでいい。他の誰かに「いてくれてありがとう」「幸せは今とここ、生きてることが幸せ」